松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社マーベリック代表取締役編集出版プロデュース大川智子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ2回目ということで今回、はい、先週いろんな出版にまつわるお話ですとかね、お聞きしました。
大川さん、もう今日は桑原さんが聞きたいことはいっぱいあるんですよ
いやでもいろんなその著者の方との出会いがあると思うのですが、書くまでにもいろいろとこう棚卸しをしたりして、こう自分の熱い思いをまとめていかなきゃいけないなんてね、
当
選手おっしゃってましたけれども、出版する前と出版後では、やっぱり著者の方ですね、
はい、
変わっていかれてますか？
あ、そうですね、事業が大きく、発展されている方が多いですね。
例えばどんな風に発展されてますか？
はい、ですね、奇跡の3日片付けという本を出さ、ご一緒させていただいた石坂京子さんは、ですね、不動産会社さんからマンションの監修を依頼されたりですとか、あとは片付けのレッスンですね、そちらがもう何人も待っていらっしゃったりとか、
でもこれも聞いていいですか？こうなんか出版しましたって言っても、ただただ周りの身近な人が買ってくれてよかったねで終わってしまう人も中にはいるのかなって思うのですが、バーッとこう世の中の人に知っていただくっていうところは、いくらいい内容の本を書いていたとて皆さんがそうなるわけではないのかなと思うのですが、その辺のプロデュースみたいなところも全部購入までのところお客様がしていただけるんですか？
そうですね、なので今おっしゃっていただいたみたいに、いい本を作っても届かなかったら意味がないので、手に取ってもらえるように、タイトルですとか、そういったものはこだわって、提案させていただいてますね。
実際その企画書の作り方とか、営業戦略とか、そこら辺も一切がさ、大川さんとかされてるんですもんね。
はい、
なんで桑原さんの今後本を出すのにどういうアプローチがいいのか、企画書がいいのかをプロとして考えてくださるっていうのは心強くないですか？
なんかどうしよう、そんなつもりなかったのにワクワクしてきたじゃないですか、松本さん。
今日はちょっとそこにコミットしてるんだ
どうしよう、このアスリート人材とかの隣に入ったら、もうでもアスリート人材あんまり在庫がないかもしれないけどいっぱいもういろんな人の手に渡ってるので、
そう、でそれこそこの中にある私好きなのが、フィンランドの週末フィンランドって本があるんですけど、
またこれも面白いタイトルですね。
このタイトルに至る経緯が結構面白くて、
週末フィンランド、これはなんか旅行に行くようなお話なんですか？
そうなんです。
そうなんですね、
実はもともとですね、この著者の岩田良子さんっていう方は、最初はサウナの本を書きたいっていう
サウナ、
ことだったんですね。
そこからここにつながるのも面白いです。
フィンランドのサウナ、
でその最初にお話しした頃は2018年ぐらいだったので、まだそこまで女性の間でサウナが流行っていなくてですね、なので、岩田さんにサウナの本を一冊書いていただくのだとちょっと企画が取らないかなと思ったんですね。
パンチがちょっと弱い
と、ちょっとそうかなって思いまして、でフィンランドがですね、サウナ大国でして発祥の地なんですね。
そうなんですか、存じてなかったです。
知らなかった
そうなんですよ、あの岩田さんがサウナ好きが高じてフィンランドに何回も行ってらしたので、その当時ちょうど週末海外という本が流行っていまして、週末 の休みを利用してちょっと海外旅行に行ってこようっていう本があったんですけども、フィンランドが実は、9時間半で直行便で着くんですね、一番近いヨーロッパ、
考えられないです、ヨーロッパに10時間かかんないんですよ
本当に、
そうなんですと言われてまして、なのでちょっと週末のお休みをちょっと利用してフィンランドに行ってこようっていう本に
や、サブタイトル、ちょっと疲れたら一番近いヨーロッパへっていうね、
いいですよね、
くすぐりますよね、何何って、
はい、
またこの帯の森の中のサウナに入って、はい、オーロラを見たい、これはすごい、はい、ね、そんなことできるのっていう、
そう、ここのタイトルに至る経緯がなんかすごいいいなと思ってですね、
本当ですね、で
中の構成もすごい写真が多かったりとか、
はい、今 見させてもらった、ね、本当旅行のガイドのような、はい、
そうなんです、
楽しいワクワクするような本ですね、
はい、
でまた何がすごいって、今サウナブームじゃないですか、時代の先読みをしてるわけですね、
本当ですね、
本当はタイムスリップしてたんじゃないかって感じですね、今の時代を知ってて作ったんじゃないかな
あの今先ほどちらっと企画とおっしゃいましたよね、はい、この企画というのはあの先週も松本さんがおっしゃっていたように、
はい、
著者の方と に代わって企画書を書いてそれを出版社に提出するということですか。
そうなんです、
あ、はい、この人いけるみたいな風に出版社さんに思ってもらうということですね、
はい、そうなんです、
面白いな、それやっぱりプロの手が入ると違いますよね。
全然違うと思います、これ
自分が一生懸命こんなこと書きたいですとかって書くよりもね、は
い、でまた自分の強みって自分が意外に分かってないですからね、
本当です ねできっとこの大川さんは、
はい、
その著者だけではなくて読み手の立場になって企画書を書かれるので、
はい、
出版社としては買ってくれる人の立場になってくれてるわけですもん ね、そこまで思いつかないですもん、こんなにいいことあるから書きたいですしか
ですよね、
企画書書けないと思う自分だったら、
お母さん桑原さんだいぶその気になってますからね
ぜひぜひ
やっぱこちらタイトルそれぞれにタイトルを考えるときにもなんかこうあるんでしょうね、ふつふつと、
そうですね、うん、はい、著者の方のその思いをこう一言で表すようにっていうのを心がけています、ね、
一言で思いを表す、
はい、
またこうすごいのが大川さんともう一人取締人で奥山さんって方がいるんです、そのお二人のこうディスカッションがだいぶハイレベルで、
すっごい語彙が飛び交うんでしょうねもうなんか一心伝心ぐらいね、はい、ちょっと来週もまた楽しみでございま す、ね、はい、引き続きよろしくお願いいたします、
はい、
ありがとうございます、
よろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所神戸オフィス弁護士和澤新平さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしま
お願いいたします。
さて和澤さん、先週ね、あのちょっとぶっ飛んだと言いますか、
はい、
個性的な代表2人のお話をお聞きしましたけれども、和澤さんは、和澤さんと言いますが、このベリーベストさんは本当に専門分野に特化してこう弁護士さんがそれぞれいらっしゃるというふうに私は今までお話をお聞きして思っているのですが、
はい、
特に和澤さんが得意とされている分野は何になりますか。
まあ、あの私はあの比較的いろいろとやらせてはいただいてるんですけど、あのもちろん相続もそうですし、
はい
はい、あの他に離婚や労働やあのいろんな事件やらせていただいてます、
うん、
はい。
もともと神戸のオフィスにいらっしゃったんですか。
はい、あの私は、弁護士になってから、
はい、
あの半年ほどで神戸のオフィスにやってきました。
あ、
はい、そこからずっと神戸におります。
あ、そうなんですね。これ事務所ごとにこう相談案件の、なんですかね、傾向とかってあるんですか。
あのあまり数字上は、はい、あの見て取れないですね。
あ、はい、そうなんですね。
そんなに傾向はないと思います。
今相続というふうにおっしゃいましたけれども、はい、まあ、和澤さんから見て相続とはどのようなものなんでしょう。
そうですね、私から見ますと相続はもう、そうですね、離婚に並んでといいますか、あの、うん、人間関係が一番、うん、あの紛争の種になっている案件の種類ではないかなというふうに思ってます。
素人の私から聞くと相続ってこう財産とか、
はい、
土地とか遺産とかなんかそんなイメージがあるのですが、
はい、
亡くなってからみんなで揉めてしまうからお世話になる、
はいはい、
そればかりではないということですね。
いや、もうむしろ多分亡くなる前のことがの原因になって、
うん、
あの、はい、個人の方がお亡くなりになった後に問題が起きてしまうということが多いんじゃないかなと思いますね、はい。
これってちなみになんですけど、資産の度合いって多い人の方が相談があると、それともギリギリぐらいの人の方があるもんですか。
これまた面白いんですけども、
はい、
あの大体、まあ、1000万超えから3000万ぐらい、
はい、
もうそれから1000万超えないぐら
い
の資産の方が一番多いかなと思いますね、
はい、そう、川原さん、こういう皆さんプロに聞くと同じぐらいのことをおっしゃるんですよ。 ですよね。
すごいたくさんある方は、はい、多分かえって生前にいろいろと対策をされるので、はい、あまり多分揉め事にならないんだと思います。
あとそういう資産のある方は専門家とかパートナーがいるじゃないですか、うん、
なるほど、
うん、多分そこの差じゃないかなと思うん
ですね。かもしれないですね。ですからあの普通にあのサラリーマンとして何十年も勤めて、はい、勤め上げた方っていうのが大体多分今申し上げたようなレンジで資産を残してもなくなりになることが多いと思うので、まあ、だから皆さんの身近に全然あるかもしれない。
そうなんです、
はい、っていう問題だと思いますね。できている時は自分のこう手の中で何とかできていたから、はい、そのままないがしろにしていたところが後から出てきちゃうっていう感じですかね。
と、
ねま
あ、いうこともねあるでしょうし、うん、はい、まあ、一方的な思い込みとか、はい、単に認識の違いとか、うん、本当些細なことから問題になってしまうことが多いんじゃないかなと思います。
うーん、いや松本さんもうーんとこう納得されていらっしゃいますけども、
う
ん、
今のその争う度合いの資産規模って本当そうだと思うんですよ。
ああそうなんですか、うん、
資産の多い方ももちろんいらっしゃるでしょうけど比率で言うとそうじゃないんでしょうね、うん、実際この十数年今神戸でこうお仕事されてらっしゃって、はい、この十数年で変化とかってあります？
そうですね、でもやっぱり相談に来られる方 の、うん、数が多くなってるというのはもう当然ですね。だから、はいはい、それは多分皆さんがいろんな媒体を通じて、はい、その法律問題についての知識を得られて、はい、うん、それでそのじゃあちょっと相談に行ってみたら何かもっとよく分かるんじゃないかというようなそういうふうにお考えだろうというふうに思いますし、うん、あと言えるのは特に相続に関して言うと、はい、若年化してる気がします。だから昔だったらもっとすごいおじいさんおばあさんが相談に来るような、はい、そういうイメージだったんですけども、うん、最近はもっと若い段階で相談に来られてる方というのが多いですね。
若い段階というのは所有してる資産がある方が相談来るものですか、それとも逆に子世代が来る、
まあ、両方です。
両方です。
だからもともと資産があるのでこれを今後どうしたらいいかっていうようなご相談と、はいはい、あとはその自分の親の相続についてのご相談に、はい、お子さん世代が来られるっていうのが多いと思います、
ね、どうしたらいいか分からないということですね。
多分ご当事者の方々ではちょっと、はい、もうどうしたらいいのか分かんないみたいな状態になってしまってるっていうことなのかなと思います。
これやっぱりメディアの影響も相当あるでしょうね。
あるかもしれないですね。
その相続って字が争うって字の雑誌とかよく出てますもんね。
今目にします ね、
まさしくそんなお話ですね。今のでも聞いていましたら、ね、争う族で相続、
うーん、
でもその人とのやり取りってその時その時で心なので心って動くものじゃないですか、はい、言うこともまあ言い方ですけどコロコロ変わるわけですよね。
あります、はい、
そう、それを正していくじゃないですか、整えていくっていうその作業が大変そうだなと思いますけど、
うん、そうです、そういう面での大変な案件というのもあります。確かに、はい、
今のようなお仕事でこう心をどう平安に保っているのかなんか知りたくない、
はい、来週ぜひわざわさんがイライラっとなったり、はい、どうしようってなった時に週末とか、はい、お休みの時何をされているのか何を食べているのか聞いてみたいですね。松本さん、
ね、本当聞いてみたいな、
はいはい、ありがとうございます。今月はベリーベスト法律事務所神戸オフィスから弁護士のわざわ新平さんをお迎えしています。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。